おはようございます。先月4月の17日に今回最初の説教をさせていただきました。それはイースターの礼拝、つまり復活祭の礼拝でした。そこでイエス様のご復活について聖書の物語からお話をさせていただいたのであります。今朝はその復活祭から42日目の礼拝でございます。教会の暦、教会歴では昇天後主日というふうに言い習わしております。昇天後主日というのはこの書いてきたんですけど、こういうふうに書くんですね。天に昇ると書いて昇天ですね。そしてその後の主の日というわけです。で、復活祭から40日目を昇天祭というふうに申します。その昇天祭の直後の日曜日、主の日でありますので、今朝の礼拝を昇天後主日というように言うわけでございます。聖書の物語によれば、イエス・キリストはご復活のあとガリラヤで40日間弟子たちと共に暮らされたということであります。弟子たちにとってはもう本当に夢のような驚きと幸せの日々であったと思います。そして40日の後にイエス様は弟子たちの見ている前で天に昇って行かれたと、それが今朝の聖書の箇所でございます。そこで教会歴、欧米の教会で使っております教会の暦では、復活祭から40日目を昇天祭というふうに申しまして、お祝いをする習慣がございます。今年の場合はその昇天祭が5月の26日でありました。つまり先週の木曜日でありました。私が留学しておりましたドイツにおきましては、昇天祭は国民の祝日というので、全国でお休みになるわけですね。で、しかもこの日はドイツではですね、父の日というふうにも言われておりまして、昇天後主日、昇天祭ですね、昇天祭の日はお父さんに感謝する日だとされております。そこでですね、昔から、19世紀から始まってるんですけども、お父さんも家族と一緒にお弁当を持って、で田舎にピクニックに行くというふうな習慣がございます。5月頃はドイツでもお天気がよくって、野原を歩くのにもう実に気持ちがいい季節であるわけです。でそこでみんなで野原に出て、空を見上げようと、それがこのキリスト昇天祭のイメージなのであります。そこで今日はですね、空を見上げましょうと、ね、天を見上げようということを心に覚えて礼拝を守りたいと思います。空を見上げる、空を見上げるということは、こう私たちの人生の中で幾度もあったと思うんですね。その時に浮かぶ思いというのは、これからもございますけれども、お一人お一人違っていると思いますけれども、人生の中では何度もですね、私たちが空を見上げるということがござります。私は先日は病院にね、診察に行って、あなたがんがありますよというふうに、先週ですけどね、医者から告知されまして、 まだ初期のがんでございますので、どうってことはまだないんですけどね、健康上も何も感じてなかったんですけれども、そういう時にやっぱりですね、私も病院から帰りに空を見上げました。ああこれからどうやって生きていこうかということを、まあ、考えざるを得なかったんです。この、 説教の準備をしている時にですね、私は空を見上げるということで、私は小学校の頃のことをちょっと思い出しました。で、小学校ですからもう60年も前のことなんですけれども、近所に神社がございまして、岩瀬尾八幡宮というですね、大きな神社、香川県にございます、高松市ですね。で、私の家はそのすぐ近くにございましたので、お祭りにしょっちゅう行ってたんですね。で、その日に自分が空を見上げていたことを思い出しました。神社の祭りですから、道の両側には、たこ焼きとか、いか焼きとか、そういうものを売る屋台が並んでおりました。で、にぎやかな参道でした。で、そこを歩いておりますと、その私の前を、一人のお父さんが、小さな男の子を肩車して歩いておられたのであります。ところがですね、その男の子が何かの拍子に持っていたその赤い風船をこう手から離してしまったのであります。で、それを屋台で売っていた、多分お父さんが買ってあげた割合大きな赤いきれいな風船だったんです。ところが手を離したもんですから、すぐにふわふわと上に登っていきました。男の子は気がついて、火がついたように泣き始めます。お父さんも気がつきましたけれども、一旦上がっていった風船はもう戻ってきません。もうどんどん登っていくばかりでありました。で、当時の風船は、まあ 今から60年前ですので、今みたいにヘリウムガスではなくて水素ガスを使っていて、時々事故が起こったりしたんですね。参拝客のですね、髪の毛が燃えたとかですね、そういうニュースが聞かれた時代です。もう水素ガス使っていると水素はすごく軽いんですね。スーッと上がっていくと、すごい勢いで上がっていって、で、青い空に赤い風船がどんどん上がっていって、しまいには豆粒のようになって、空の向こうに消えてしまった。私はその一部始終を、もうまあよほど暇な小学生だったんでしょうけれども、10分か15分ぐらいずっと見ていたんです。まあ多分ポカンと口を開けて、自分もあんなふうな風船が欲しいなというふうに思っていたんだと思います。私のお小遣いでは、当時のお小遣いではとても買えないような、立派な風船でした。まあ、そんなことを思い出すのであります。イエス様を風船に例えてはいけないんですけれども、そのイエス様が天に昇っていくのを見送った弟子たちもちょうどあんな風ではなかったのか、まあ、ポカンと口を開いて、いつまでもいつまでもイエス様がもう雲の向こうに見えなくなっても、なおもしばらくの間空を見上げていた、あの雲の向こうからもう一度イエス様が来てくださるのではないか、ここで待っていればイエス様が復活なさってからのあの素晴らしい日々がもう一度戻ってくるんではないか、まあ、そう思うと、もうその場を立ち去りかねてずっともう空を見ていたというふうに思います。するとそこに、まあ、白い衣を着た二人の人がそばに立っていた、まあ、それは多分天使なのでしょうけれども、その二人が弟子たちに向かって言いました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる まあ、それが今日の聖書の箇所でございます。その出来事がここには描かれております。まあ、空を見上げるということ、そして天使たちが慰めの言葉を語ってくれて、で私たちはその言葉を励ましにして、また日々の生活へと戻っていくということであります。これも昔の歌でございますけれども、坂本九という歌手がございました。日航のジャンボの事故で亡くなられたですね、とてもいい歌手でございましたけれども、坂本さんの歌で、上を向いて歩こうという有名な歌があります。上を向いて歩こう。私たちクリスチャンというのはそのまさにそういう人々だと私は思うのです。上を向いて歩く人々、あのイエス様がいつの日かもう一度来てくださると、そう約束があった。だからそれを信じて待つ。ポカンと空を見上げていたあのお弟子さんたちのように、あの青い空のどこかからイエス様がもう一度帰ってこられるのを待つ。つまりあの信仰というのは具体的にはイエス様を待つということであるわけですね。それがキリスト者の生き方なのであります。このイエス様のご昇天の出来事が起こったのはエルサレムのすぐ東側のキデロンの谷という谷を隔てて、その隣にあるさらに東側にあるオリーブ山という山の頂上でした。でここで天使たちがそのあなた方から離れて天に上げられたイエスはその通りの姿で同じありさまでまたおいでになると言ったということから、古くから教会ではイエス様はいつの日かここに戻ってこられると、もう一度このオリーブ山に降りてこられると、つまりイエス様の再臨といいますけれども、もう一度来られると、その場所はこのオリーブ山であるというふうに信じられておりました。聖書には書いてないんですけれども、場所まではね、けれどもここに帰ってくるんだというふうに信じておりました。私がずっと研究してきた中世のヨーロッパの人々は少なくともそう信じたのであります。イエス様の再臨をお迎えしたい、それがキリスト者の最後の望み、究極の望みであったのであります。そこでね、その古代から中世にかけて多くのクリスチャンがはるばる出かけていって、このオリーブ山にお墓を作りました。家族のお墓なんお骨なんかをですね、袋に入れて担いでいった。長らく歩いてエルサレムまで巡礼に行った。私は巡礼に憧れてるんですけれども、エルサレム巡礼というのは世界の三大巡礼地の一つですね。でエルサレムに行ってエルサレムの町の聖墳墓教会なんかも行くんですけれども、オリーブ山にも行きまして、オリーブ山の上でイエス様を見ると、ここから降りてくるんだというふうに見るということも巡礼のコースでございました。でそこで今ではですね、このオリーブ山という山の周辺はクリスチャンのお墓だらけになっているわけであります。もうヨーロッパから人々が巡礼に行って中世を通じて絶えることはありませんでした。その目的の一つはこのオリーブ山で空を見上げるということであったわけであります。 私はそのヨーロッパの中世の思想を学んでいるものでありますけれども、中世の人々はですね、エルサレムまで行けない人もたくさんございますけれども、そういう人も含めてですね、中世の人々は中世は医療技術が発達しておりませんから、何といっても勝負が早いといいますか、病気になったら、まず死を覚悟するということだったんですね。で、これはダメだなというふうに思いますと、家族を呼び集める、そして一人一人のお別れを言いました。それから教会の司祭に来ていただいて、聖体拝領をする。聖体というのは聖なる体ですね、イエス・キリストの体をいただくという、要するに聖餐式をしたんですね。で、ホスティアと呼ばれる小さなパンというかウェハースみたいなもんですけれども、それを口に入れてもらう、主の晩餐式をしてもらったんです。で、その後はですね、司祭が帰るときに、体を東の方に向けてもらった。で、そして、東の窓から東の空を見上げながら、この世を去っていくというのが一つの習わしであったのであります。もちろん全ての人がそういうことができたわけではありません。東側に窓があるとは限りませんからね。で、また戦場で死ぬ人もいます。ローランの歌というね、古い叙事詩があるんです。オルランドとかローランとか言いますけども、その叙事詩の中で、シャルル・マーニュの家来であったローランという人が戦場で死んでいくと、イスラームとの戦いの中で死んでいくと、その時に親友に頼んでね、体を東に向けてくれというところがあるんですね。ここは戦場でご聖体も受けられないけれども、しかし東に向けてくれと。で、東の空を眺めながらローランが死んでいくと、最後に角笛を吹くというので有名な、中世を代表する叙事詩なんですけれども、そういうわけで、なぜ東側を向くかというと、ヨーロッパから見るとエルサレムが東の方角であるわけですね。で、そこでそのエルサレムのオリーブ山にイエス様が再臨する、それをお迎えするという姿勢で死んでいきたいと、いうふうに中世の人々は考えていたわけであります。で、話はずれるんですけど、日本では長らく仏教の影響が強くって、仏教ではその極楽は西にあると、西方浄土と言いましてね、西にあると信じておりまして、西を向いて死んでいく習慣がございました。ですから、その中世の頃にはヨーロッパの人々は東を向いて死んでいく、私たちは西を向いて死んでいくというかで、ちょうど向き合って死んでいったわけであります。この使徒言行録の場所を読むと、確かにこれは一つの葬儀の箇所のようにも読める。つまりイエス様とのお別れがある、約束の言葉が語られる、そしてイエス様は弟子たちと別れて天に昇っていかれたんですけれども、それを弟子たちがいつまでも見送っていると、ちょうどご葬儀のように牧師が語るように二人の天使が現れて、なぜ空を見上げているのかと声をかけるんです。あなた方はいつまで悲しんでいるのか、あなた方はまたいつかその人と会うことになる、だからあなた方は地上の生活に戻りなさいと。悲しみは悲しみとして心の中にしまいなさいと、それは私たちが行いますご葬儀の一つの原型などであります。キリスト者とは空を見上げて生きる人なんだというふうに私は申しました。 空を見上げるとは、こう私たちが今を見る、今を生きる、一生懸命生きる、地上を向いて生きている、その今の中に神様が救いの手を差し伸べてくださる、そのことを私たちが信じているということなんです。終わりの日のイエス様の再臨のみならず、今この時にも神様が私たちを救ってくださる、そのことを私たちは信じているのであります。まあ、空を見上げて生きることが人間の幸せであると、私がそんなことを考えますのは小さな理由があります。実はヨーロッパの中世にある伝説なんですけれども、これはルネッサンスの詩人でございましたペトラルカという人がですね、その著作の中に書き残していることなんですけれども、それをちょっとご紹介いたします。こういう物語です。神様が世界をお作りになったときに、動物たちを集めてそれぞれの望みをお尋ねになった。動物たちはそれぞれ自分の生活に役立つものを考えて、恐る恐る申し上げると神様はそれを全て叶えてくださったというのです。もう神様はその日よほどご機嫌が良かったのでありましょう。象は便利な長い鼻をもらいました。馬は力強く走る足をもらいました。犬は優れた嗅覚を鼻をもらいました。ネズミは小さな穴に潜り込めるしなやかな体をもらいました。鳥たちは大空を自由に飛び回れる翼をいただきました。ところが大喜びしている動物たちの中で人間だけは全然面白くありませんでした。なぜかというと神様は人間にだけは望みを言いなさいと声をかけてくださらなかったのであります。他の動物たちが喜んでいる中で人間は顔を真っ赤にしてうつむいていました。しかしやがて顔を上げると神様に向かってはっきりこう言いました。私はあなたの作られたこの世界はつまらないと思います。神様は微笑んで答えられました。そうだ、あなたの故郷はこの地上ではないのだから、これからはただ永遠だけがあなたを驚かせ喜ばせることになるだろう。それ以来動物たちはすべて顔を地面に向けて生活しましたが、人間だけは空を見上げて生きるようになりました。そういう物語ですね。素敵なルネッサンスの詩人の語った物語でございますけれども、本当に今は大変な時代で世界中で対立や戦争が拡大しているように見える時代でございます。アメリカも日本もそうですけれども、自分の国のことだけを考える、他の国の人々に対する気持ちを忘れている時代、日本でも民族間の対立や争いを助長するような発言をする人々が多くございます。私たちのすぐ身の回りでもそういうことがございます。で、それは根本的に私たちが空を見上げなくなった、そのことに結びついているのではないでしょうか。教会の皆さん、空を見上げましょう。そしてお互いに和らぎましょう。お祈りをいたします。 愛する神様、今は疲れた時代、辛い時代でありますけれども、どうか私たちが空を見上げて神様に恥じないような生き方を勇気を持ってしていくことができますように、私たちを力づけてください。イエス・キリストはもう一度来られる、私たちがそれを待ち続ける人でありますように。今日も私たちはこの礼拝の後、空を見上げたいと思います。神様、どうぞ私たちの心を大きくしてください。ミャンマーでは軍事政権による支配が続いています。またウクライナではロシアの軍隊による侵攻で戦争が長期化しつつあります。そこで今この時にも多くの人々が被災して大きな苦しみと悲しみの中にございます。どうか神様、その方々のことを顧みてください。どうかその人々があなたからの励ましを得て、もう一度立ち上がっていく勇気を得られますように、どうぞお支えください。どうぞ私たちを祝福してください。この地上をあなたの光のもとに置いてください。このお祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。